ガバナー事務所様より2018年国際ロータリー年次大会トロント大会地区ナイトのご案内、日時が2018年6月24日日曜日19時より、場所トロントカナダです。登録料未定となっております。ツアーパックとかの案内とかも入ってますのでご覧ください。
猫猫がございます。柴田さん、ムツツク冒頭協会創立50周年おめでとうございます。
のロータクトクラブ今設立をですね4月11日を創立にしたいなと設定今予定としております。で今日とそれから第2と第4の夜を例会日としております。で、4月21日にですね御所川で行われます年次大会に認証状が届けばその時に伝達式を行いたいと思っていますので、その後に、おそらく5月の夜例会がよかれと思いますけれども、あのムツクラブさんと牛クラブで一緒の合同のをやって、お披露目できればいいんじゃないかなと思っていますのでよろしくお願いしたいと思います。はい、
海洋研究開発機構ムツ研究所の研究所長渡辺さんをご紹介します。渡辺さんはですねもう11年にこちらあの、所長になられて、もうムツ下北半島すっかり ご存知の方だと、思いますけど、渡辺さんはですね川崎市のご出身で、ムツ中央ロータリーについての話をちょっとしますとですね、渡辺さんは北海道大学のですね助教授をされてた頃からですね、あのずっとちょうど津軽海峡と遠い面にあります南茅部町のあの、とのお付き合いがありまして、昆布をですね優秀な昆布を宇都中央の蕎麦会にですね、かなり使わせていただいたということもあのございます。もう渡辺さんはもうそういうことでですね、 それから今度は宇都中央のに関係ある話をこの100万ドル食事会にはですね酒のですね利き酒コンテストをしましたところが一番になられた、やっぱりかなり優秀な人だとですね本日あのお持ちだと思います。今日はですね 3.11 も過ぎて 3.14 何の日かご存知でしょうか。円周率の日だそうでございまして、北海道のもあのの助教授をされてもあの、なおあの理学博士でもあります。まあ円周率の蓄積関係ないとは思いますけども、一つあの今日はですねじっくり、私が無理にお願いしまして、まず研究所の研究も成果についていろいろお話をしたいということなんですけれども、あの未来の話もぜひ入れてお話をしてほしいということで、私たちが馴染みの深いムツのですね話もちょっと交えてご紹介をお願いしたいと思いますし、また未来はこのムツ関根浜港が母港になっております。そういう関係からなんか遠い船に行こう思われがちなんですけども、今も北極で大活躍をしていると、なかなかただもう寄港してくれないというちょっと寂しいところもありますけど、いろいろですね、時間までですねあの、お話を伺ってまいりたいと思います。それじゃあ渡辺さんよろしくお願いいたします。
どうも紹介ありがとうございます。ムツ研究所長の渡辺です。と言ってももう馴染みの方ばっかりなのでざくばらんにちょっとさせていただきたいと思いますけど、で今日はあの未来の話をしてほしいという話なので、ちょっと未来の現状を皆さんにお伝えしたいと思います。で先ほどなかなか寄港してくれないという話なんですけど、これは実は事情があって、あの国の予算ってなかなか大きくなっていかない部分がある。特に研究費はほとんど伸びてないといった方が、あの総額としてですね伸びてないというのが実情なんですね。そうするとどういうことが起きるかっていうと、物は上がっていくし経費の額はそのままだということなので、オイル代がどんどん上がっていくと 船が運航できないという状況になる。でしかも安いところで取ろうとすると京浜地区でどうしても取りたいという格好になるので、なるだけ京浜地区に近いところにいたいというのが本音ですね。それでしかも、うちの船で地球という船の関係があって、非常に清水が岸壁を使ってくれ使ってくれという無料で使わせていただいているので、どうしても清水に行くことが多くなってしまう、なんかそういう感じでなかなかこちらに来てくれないというところですね。それともう一つ、先ほど川口さんとは話をしたんですけど、ここを関根浜港に入れるのにはタグが入るときに2隻、出るときに1隻使うんですね。で結構大きなタグが必要なので、それでそのタグをどっから持ってくるかという、で、まあ、前の前身の陸奥の時の時代からで青森にいろんな経費を落とすということがあったので、八戸から回してくるんですね。ちょっとなかなか経費がすごい事業になる。まあ函館から持ってくればきっとまだいいんでしょうし、それから函館に寄港して外編して出ていくとかっていうことならば、それほどの経費はかからないんだと思うんですけどね。まあ、そんな事情があってなかなか来てくれないというのが現状です。過去は逆にオイルが安かったのであちこち行ってた。1年間のうち290日航海をしてた。であと40日から50日ドックですので、足したら分かりますよね、30日ぐらいしか残らない。そのほとんどが割合下北にいたという状況になりますけども、今はそういう事情でなかなか入ってくれないという状況です。で昨年は未来がちょうど20年、できて20、就航して20年ですね。1997年の10月だったと思いますけど、初めて陸奥へ未来になって入ってきて、それ以来20年を迎えたということで、昨年いろんな、昨年ですね、今年度ですけどね、いろんな行事をさせていただきました。で行事に来られた方は多分持たれてるかもしれませんけど、まああんまりいい雑誌とは私自身は持ってなくて、もうちょっといいものにしてほしかったなという気もするんですけども、海洋地球観測船未来のガイドブックということで、20周年の記念誌ができてますので、皆さんに配布した少しちょっと残りがあったので今日はお持ちしたという状況です。で、まあ、これに沿ってお話をさせていただければいいかなと思いますけど、未来っていうのは先ほど話しましたように原子力船陸奥から変わってできた船です。で、5ページ目ぐらい開けていただければお分かりになるかと思いますけど、非常に観測船としては船体データであるのである通り非常に観測船にするのは非常に大きい船ですね。でこんな大きい船観測船には使えないだろうというのが20年前の常識だったんです。ところが10年ちょっとぐらい前に、深澤って陸奥の所長ちょっと短い時間やりましたけども、彼がいろいろ工夫をして、観測船としての機能をすごく上げたんですね。でその一つは観測用のウインチを良くしたということがあるんですけど、このそういうようなものがあって非常にいい船になってます。で原子力船陸奥との関係をもうちょっと今先ほど言いかけて大きい船ですよってことを言ってしまったのでちょっと道逸れちゃったんですけども、この船の模型の、ブリッジの後ろ側がまでが原子力船陸奥の船体のままです。この後ろ側が新しく作られた。で前は IHI で作られてますし、後ろ側は三菱で作られたという船、前の方は50年のおばあちゃんって覚えちゃいますね、壮年の女性ですし、後ろの方はまだ20代でこれからという女性だと思いますけども、そういうハイブリッドになってる。なんか人間もそのうち今の AI やなんか進んで利用機会が進むとそういう時代も来ちゃうのかもしれませんけども、そういう船としては珍しい状況ですね。で じゃあ古い方が壊れてるかというとそうでもないんですね。ぜひ機会があれば見学していただきたいと思うんですけども、横から見るとどちらかというと後ろの方がデコボコしてるようなっていう感じがします。それは昔の作り方と今の作り方が違うというのもあるんですね。梁の入れ方が違う、それから鉄板の厚みが違うというのがあります。超鋼板なので、薄くても非常に強い鋼板になっているので、後ろ側の方はそういう梁になってますからちょっとへこんだように見えます。凸凹が大きいなっていう感じがするんですけど、前の方はもうほとんどしっかりしてる。なんか20代の若者よりも50代の人の方が元気だよねっていうような感じの船ですね。で、船底の方は少し変えた部分もあります。太平船にするので、厚みを増したりとかそういうことは非常にしてますけども、あと川口さんはよくご存知だと思いますけど、自衛隊の艦船みたいにソナーやなんかを備え付けるための窓やなんかが全部開いてます。そういうような形です。で、千葉さんにはぜひ来て、これ懐かしいなというところを見ていただきたいような気もしますけど、前の方を探すと本当に原子力船陸奥のまんまっていうところが結構残ってます。窓枠とかそれから、柱の、階段の状況だとかそんなのみんなそうだと思います。それから柴さん先ほど選手の方とおっしゃいましたけど、選手の方は原子力船陸奥に思い入れのある方がいて、その部分はぜひ残してくれという、手をつけないでくれという形で、ほとんど改造されないで残ってますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。過去を思いつつ見ていただければありがたいんじゃないかなと思います。でもう一つ未来の特徴なんですけど、写真は、何ページですかね、11ページの写真がいいかと思いますけど、真ん中に白いボールみたいなのがあると思うんですね。これはドップラーレーダーと呼ばれるやつで、雲の観測をします。今2台目になりまして、非常にいいドップラーレーダーになってまして、非常に雲粒の様子、そういうものができる様子が非常に分かるようになってます。そういうような装備も備えているという、海洋観測だけじゃなくてそういう装備を備えているという船だと思っていただければいいと思います。でちょうど11ページに未来の今までの業績の中の一つが書いてあると思います。これからちょっと未来の今までどんなことをやってきたかをちょっとお話ししたいと思いますけども、その一つとして熱帯赤道海域にトライトンムーンの観測も大展開っていうふうに書いてますけども、これ世界中の気象っていうのはある意味で赤道域から決まってるところが結構あります。赤道域の振動が今ここが暖かくなったのは、その暖かいのが西側から東側に伝播する、そういうことが起こっていることによって世界中の気候が大きく変わる。皆さん新聞やラジオやなんかテレビやなんかで聞かれてるし、エルニーニョとかラニーニャという、今年の冬の天候はラニーニャの天候ですよとかっていう状況だと思いますけども、そういうような赤道域の観測をするために、そういうのが分かってくると、だからある意味で世界中の気象状況が分かるということになるので、赤道域の観測をしましょうというのが実はアメリカの方から始まってます。でこれ実は1960年代から70年かけたと思うんですが、非常に大きな、そういうことが分かり始めてからですけど、非常に大きなエルニーニョがあって、いろんなところで災害をもたらしたんですね。特に大きいのはオーストラリアとかオーストラリアなんか非常に干ばつになっちゃうので困る、それから他のところでは非常に大きな洪水になったりなんかした経緯があるので、どうも赤道域をきちっと観測しなきゃいけないよっていう話が起きたんです。で 日本もそういう観測に参加してちょうどその時に原子力潜水陸が退役になるということで、じゃあそういう研究にある程度使おうということで、ああいう船を作ったという格好になります。で未来をご覧になった方は分かると思うんですけど、中に非常に大きな倉庫を持っています。たくさんの部位が詰め込むような広いスペースがあります。でそれはこの観測をやるために作ったんですね。で赤道域にたくさんの部位を並べて赤道域の温度状況それから気象状況を全部測ってしまいましょうというプロジェクトです。でこれ20年ぐらい前に日本で始めたけど、その前に10年ぐらい、フィズビリスタディじゃないですけども一応研究は進んできてます。でそれでこういう研究をやったおかげで今ではもうエルニーニョはほとんどある程度予測ができる状況に来てると思います。でもう一つこの未来の中で出てきたのは、インド洋のところでも同じような振動があるということ。でそれとエルニーニョラニーニャの関係があって日本でもいろんな寒い状況になったり暖かい状況になったりするっていうことが分かってきてます。でまだまだ分からないことがあるので実はいろんな研究をしてますけども、この、未来が果たし気象研究に対して果たした役割って大きいんですね。海だから気象に関係ないでしょっていう関係はあるんですけど、実は貯熱量はもう海が非常に大きいので海の変化が変わるという。から最近になっていろんなことがこういうことが分かってくるといろんなことが分かってくるんですね。スーパー台風っていうのが数年前 2,3 年前話題になりましたけど、それはフィリピン海沖のところの水温が非常に高くなって、で暖かい水の層が厚いので台風が来て吸い上げてもそこさらに下の方の水が冷たい水が上がってこないので台風がどんどんどんどん発達してしまうという。台風は海から熱をもらってどんどん大きくなるようなもんですから、でそれでここは、多分昔はここは熱帯低気圧しか来なかったんですけど、最近に台風という格好で来ちゃうのはそういうような影響もあるんだと思いますけど、そういうようなスーパー台風の情報も実はこの未来の設置したトライト分がそういう変化をしてますよっていうことがベースになってそういう理解に至ってます。非常に未来のやった仕事っていうのは大きいんだと思います。だから数ページちょっと子どもさんたちが遊べるようなページがありますけど、それを過ぎた後に東北太平洋地震に関連する調査も大きな貢献で、これは実は私も乗りましたけども、科学調査として入ったのは確か未来が一番最初だったと思います。海底の様子だとかそういうのを調べにうちの船他の船は行ってましたけども、海水の方のレベル放射性物質の分布状況なんかを調べに行ったのは未来が最初だったと思います。でここに写真では白ずくめの服を着てて、ちょうど今除染にされてる人たちがなんか着てるような服を着てますけど、ちょうどこんなような格好で当時は行きました。一番最初なので怖いので皆さんこういう格好で行きました。で私は5月2ヶ月ぐらい経ってから行ったんですけど、私はこれを着ませんでした。もうそれほどひどくないというのことは分かってたので着てないんですけども、非常に厳しい監視の中でやられてます。ただ少なくとも広がりは芸術の広がりは未来がこういうことで分かる見つけてきたことです。でそれとうちジャマス君の先生になりますけども、スーパーコンピューターがあって、そこでの海の予測やなんかも交えて広がりもこういうふうに広がるだろうということを推測する、で皆さんに情報を発信したということです。で次北極の話なんですけど、北極の話を始めるともうちょっと時間あるかと思いますけど、それよりももうちょっと後ろ、せっかく太平洋の話をしたの、気象の話をしたので28ページの方ですね、先ほども言ったようにMJO っていうのはこれインド洋の 振動ですけども、今そういうことがどんどん分かってきて、赤道域のあたりの非常に大きな研究をしなきゃいけない。ところが赤道域よく見てみますと、赤道域がちょっと外れると陸ないですよね。陸のあるところはインドとかはそういうところですけど、太平洋に見るとほとんど陸がないで、陸の陸にがあればドップラレーダーやなんか置いて雲の状況やなんかをつかむのは簡単ですけど、そうは世の中許してくれない。やっぱ海に船を浮かべてドップラレーダーでそういうことを観測することによって非常によく分かってということで、今世界中の人たちが集まって、このミズモっていう観測計画だとか、これにさらに続く観測計画をやってます。で、今先ほど言ったようなスーパー台風の関係だとか、そういうことについてもいろいろ分かってきている状況です。詳しいことは私ちょっとまだ全部私専門外なのできちっとは言えないんですけども、少なくとも我々の気象に関することは結構分かってきてるから、ああいうところでの雲の出来方とか雨滴の出来方とかっていう状況が非常に、こういう状況ならこういうふうにできる、でこういうのがそういうのがどういう周期で来るかというようなことまで全部分かっている状況、分かり始めたという。で、北極海行く前に未来が世界に名を知らしめた航海っていうのはその前ですね、ビーグル2003っていうのがあると思いますけど、世界中の観測船でこれだけの観測をできる船がありません。未来っていうのは大き、先ほど言って最初の頃は大きい船なので観測には向かないだろうと言われてた船です。私の常識もそうです。だけどこのビーグル2003っていうのをやったことで、世界中がある程度の大きさ船がないとやっぱできないぞという話です。なぜそうなのかっていうと、実はこれ南太平洋の30度のところ一周ぐるっと、大体南30度のところ一周ぐるっと回ってるんですけども、この背景はまあ別として、それをぐるっと回ったということ、それを半年ぐらいの間に回ってる。普通の観測船だとしょっちゅう寄港しなきゃいけないので、半年ぐらいの間にそれだけのことをやろうと思ったらできないんですね。もしやるとすれば、1,2,3,4 隻か5隻ぐらい観測船を集めて同時にスタートさせるのが一番効果的という状況になります。で、今単に回るだけだったらできるんですね。で、30分おき、距離に、緯度にし、経度にして30分おきです。で、観測をずっとやってきた。そんな船今まで この時期までありません、なかったと思います。そういう30分おきの観測やなんかやったことはあるんですけど、この短期間にそれだけのことをやったのがないということです。どっかに書いてあるかと思いますけど、観測点の数ちょっと忘れちゃいましたけど、なんか数百、500とかそんなになると思う、5、600になると思います。私もこれのうちの1レグ、2レグ、3レグ、4レグぐらいは乗りました。6レグも乗りましたけど、まあすごい航海でした。で、ただ単に回ったっていうだけならば世界の人たちが注目することないんですね。実はこの時出されたデータっていうのは世界でも一流のデータです。トップクラスのデータだと思います。で、その後これを利用したいろんな研究がなされてますので、未来の、私数年前までいろんなところで話を、未来の話をするときはこれを出して、未来はこういうことで世界で有名なんですよ、ぜひ皆さん世界のトップクラスのデータを出す船なので、誇りに思ってくださいというふうに言ってたんですけども、そういう船だと思ってください。船としてはそういうことですし、それから観測はそれだけのこと。じゃあこの観測から出てきたもの一つ何がありますかって、ちょっとこの前にも分かってたんですけども、地球が温暖化していく、温暖化していく、表面の水温が少しずつ上がってきてるっていうのは分かってたんです。だけど深い方でどうなってるかっていうのは分かってなかった。 い方も騒音がありますよっていうのを確実にしたのがこの本です。世界中にそういうものが見れますよということをきちっとデータでつけ世界中に発表したのもこの船のとこの前の研究があって初めてできたことです。で今これはどれだけ温暖化が進まないかとかそういうことも進めてやってきた格好です。で、もう一つ北極へ行く前にその前に行っていただければいいかと思います。大きいので北太平洋の荒れてる船、ね、なかなか行かれたことはないと思うんですけども、昔のサケマスの船やなんか見ると、あるいはベーリング海のタラ漁の船を見るとすごい波の中で航海してると思いますけど、ああいうのが日常茶飯事のところ、特に冬の場合は日常茶飯事のところです。で未来ができるまではなかなか冬、秋から春にかけて北太平洋に行こうという船ありませんでした。で未来を作るにあたってそういうところへも行けることを考えようということで作られてます。で実際に行きました。これは最初の10年ぐらいの間に行きましたけども、ここにあるノットとか K2 とかっていうところで繰り返し毎ほとんど毎年とか数年に2年に1遍ぐらいずつ行ってずっとデータを溜め込んでいく。で先ほどの方は10年とか20年経てた中で温度上昇っていうことを分かりましたけど、こっちの方は10年20年こうデータを溜めてきたおかげで北太平洋で起きる酸性化っていう現象がきちっと捉えられたと。普通酸性化の現象っていうのはハワイ沖とかバーミューダ沖で、まあ、あれは大海の中の孤島みたいなものですから海の状況の反映ということで見られるんですけども、割と南の方なんです。で北の海域できちっと見れたのはこの船が出したデータとカナダの船が出したデータが一番大きいと思います。で北太平洋でも酸性化っていうのはどういう現象かというと、大気中の二酸化炭素、我々化石燃料を燃やして大気中に二酸化炭素を出します。それが水に溶けると炭酸水と同じで、皆さん炭酸水飲むと甘いですよね、でも本当はね。だけど炭酸だけを溶かした水を飲んでいただけると分かるんです、酸っぱいですね。酸にちょっとした酸に薄い酸になるんです。弱い酸になりますので、そうすると海が弱い酸の方向へ動いてくる。今どちらかというと、アルカリ性という状況なんですけども、だんだん酸性側の方へ移ってくる。でそういうことが起きるとどんなことが起きるかというと、ホタテの貝とかそういうのはみんな炭酸カルシウムでできているので炭酸カルシウムが溶けてしまうっていうことで現象が起きてしまうだろうということで心配されて、相当酸性化の問題が起きると。もう一つ人間も同じなんですけども、この部屋も 3000ppm ぐらいの CO2 濃度はあるんですけど、もっと増えちゃうと人間死んじゃうんですよね。それ一酸化炭素中毒ほど急には死にませんけど、二酸化炭素をたくさんありすぎるとやっぱ死んでしまうんです。で二酸化炭素が酸性化するってことは海の中の二酸化炭素が増えちゃうことですので、そうすると、生物の子供たちですね、ちょうどラバー卵から帰ったこと、あるいは卵から帰るところで影響を受けちゃうので、海の中の生物量が減ってしまうという現象にもつながりかねない。ですからそういうための非常にいいデータを提供したのはこの船です。私北大の時にから二酸化炭素の仕事を始めたんですけども、北大の時は学生を指導するってこともありましたけど、なかなかいいデータ取れなかったです。で未来に乗って未来でそういうことを訓練した人たちが乗ってきちっと観測できる船でやったデータというのはやっぱ素晴らしくて、いいデータの時系列がずっと並んでます。でこれについてはもし機会があればうちの研究員が一番専門ですので、今専門になってますので、ぜひ聞いていただければいいかなと思います。で北極海の方ですけども、 未来は実は太平戦です。先ほどから最初から言ってるように太平戦ですので、氷のある程度の氷のあるところも入れます。ただ太平なので砕氷能力はありません。だからありませんけども、そういうふうに一応氷が溶けてるところ、あるいは氷が壊れてるところは入っていくことが少ないところは入ってきます。で、北極にもできた当時から結構何回も入ってます。で、最初のうちはカナダとオーストラリアの、カナダとかもアメリカですね、アラスカとロシアとの間を抜けたちょうどぐらいのギリギリのぐらいのところしか観測できなかったんですね。で、うちのジャムス君の研究はそういう研究をするとともに、カナダの砕氷船に乗って、北極海の中をやっぱ観測してたんです。で、北極海の氷が急激に溶けますよっていう仮説を立てて、それを実証する格好になります。で、まあ、なぜそういうことが言えるかというと、太平洋から北極海にあったかい水が少しずつ入っちゃってですね、その入り方がどんどん増えちゃう、あったかいものがどんどんいくとあっという間に氷が溶けちゃうから、今度氷が溶けてしまうと北極海冷えないというか、太陽の光を吸収するようになっちゃう。水、氷があると皆さんも多分よくご存知だと思います。雪があるとなかなか溶けないです。ところがどっかに地面を出してやるとあっという間に溶けますでしょ。地面が熱を、太陽からの熱を吸ってくれるからなんですね。それと同じ現象が海でも起きるんです。そうすると海のから太陽からもらった熱量がどんどんどんどん溜まっていくので、氷ができにくくなる、冬場にできにくくなるという現象を起こしてしまう。で、そういうことを含めてあっという間に氷がなくなりますよっていう理論をうちの今別のところで移りましたけど研究員が打ち立てて、そういう打ち立てる原因になったのも未来のデータなんですね。で、今は今度は氷がなくなった世界です。ほとんど今夏場だとほとんど氷がないという状況が起きています。未来の功績、これどっかにあるといいんですけども、年ごとのこれないですね、年ごとの功績を調べていくと、北極に入った年同士、後になれば後になるほど北極点に近くなってます。多少はこう変化しますけど北極点に近くなって、それだけ氷がなくなったっていうことです。で、氷がなくなるとどういうことが起きるかって、表面に淡水の層ができます。塩分の少ない水が少しずつできます。そうするとその塩分の少ない環境の中で生き物やなんかが変わってくるし、二酸化炭素の吸収の仕方も変わるし、熱の吸収の仕方も変わってくるというので、今総合的に研究が進められています。それは極地研を中心にジャムステックと北大がそれぞれセンターを作って、今研究連携を取りながら研究して、で、研究成果についてはね、なかなか皆さんの耳に届くようなものがないような気がするんですけど、結構いろんなものが出ています。で、それ以外に言います、その中で一緒に出てくる研究としては、日本に対してどんな北極海の氷がないことに対して気象変化を与えるかという研究もされています。すると北極の中はちょっと名前が出てこなくなっちゃったんですけど、ある海域の氷がないおかげで日本は寒いとか暑いとか、そういう状況が起こりますよということになってます。確かそのおかげで日本が寒いとかね、確かそうなったんだと思いますけど、そういう状況になってます。それはある意味で、シベリア高気圧がどういうふうに発達するかとかということにも関わってくる、からアジシャン低気圧がどういうふうに発達するかにも関わってくるので、そういう状況になってます。今年が寒いのはよく見てみるとそういうところが見れるのかもしれません。そういうような未来は活躍をしてますので、ぜひ今後とも応援をいただければいいかなと思います。あと皆さんと手元に熱研究所の案内が入ってます。これ、研究所そのものはいいんですけども、最後のページ あの今陸地研究所が一生懸命やってるあの津軽海峡東部海峡レーダー の皆さんに公表しているサイトを紹介しています。ここにあるあのなんとかマークでアクセスをしてもらえばすぐ、ま、あの見れると思います。30分ごとのデータが出てますので、あのぜひあの見て、もしこちらの海域で釣りをされる方がいたらぜひ見ていただきたいと思います。今年の春にはあの沿岸域の低地水温も入りますので、それも参考にしてあのお釣りに行っていただければいいかなと思います。まあ、あのそういうのが今未来とあの我々の現状ですので、ぜひ今後とも応援よろしくお願いします。
第1607回の例会を終了させていただきます。